ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りします。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお迎えしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしている釧路歴史探訪のコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
はい、今夜は第610回目の放送ということになります。政府は本日午前11時半過ぎ、来る5月1日から施行する元号を発表しました。政令による改元が行われます。そこで今夜は紹介元号と年号という題で放送をさせてもらおうというふうに思います。陛下は平成で30年という区切りを経て、在位30周年を期して退位されます。昭和54年6月、法律第43号をもって元号は皇位の継承があった場合に限り改める、この規定に沿ってこの度元号が改められることになりました。
今週の釧路歴史探訪は元号と年号です。本日午前11時30分新元号が公表されました。佐藤先生、令和という新しい元号になりました。
そうですね、命令の令と和という字を書きますが、はい、命令の令には何々をさせる、せしむるっていうこれまでの従来の表向きの意味とは別に、まあ、良いとかというふうな別の意味もあるということで、はい、こちらの方が採用されているということが伝えられています。昭和から平成と新元号が決まったとき、次のようにその意味が示されました。当時は小渕恵三官房長官が額に表彰された記号、まあ、記号の記は振るう、こう腕を振るう、筆を振るうと振るう、号は筆の意で毛筆で文字や絵を書くことをもって発表しました。この場面は実に有名で、後に小渕さんは総理大臣を務めます。平成の元号は2つの中国の文献に記載されている部分が選ばれたと明らかになっています。その1は史、歴史の史に記録の記と書いて史記の御帝本紀、5つの天皇の本、日本の本に紀州和歌山の紀と書いて本紀と読む、この中に内平らかに外なる、この部分から平と正を取ったというのが一つです。
これまで用いられてきた平成の元号ですが、出典の1は史記という書物から選ばれました。
その2は書経、書く読むの書くに、経典の経、お経の経、経済の経と書いて書経、これに大宇母という部分がありまして、この中に地平らかに天なる、これから選ばれたものとされています。宇の王というのは約4000年前の中国で下という王朝の始祖の皇帝というふうに言われています。この皇帝が遠大な理想、つまり母計りごとを書き記し残したもの、これが書経にある大宇母のいう部分なんですね。でそこから2つの書物にある記載、合わせて国の内と外、また自然の天地、天と地ともに平和が達成されるという意味である、そう示されてきたのです。一番目の史記という本にある御帝本紀は漢という時代に書かれた中国の歴史書です。この中にある伝説も含め、優れた人物、聖人としての性格を持つとされる理想の君主について、その本紀、つまり自責を示したもの、これを根拠にして我が国の元号の制度に取り入れたというのが平成の根拠となっていました。
はい、平成の根拠、その2つの式とそして書経の中から選ばれたということで、佐藤先生紹介していただきました。
このところ 世の中に広く言われている元号、元の号と書いて元号と申していますけれども、そこのところ歴史の辞典はついのように書いています。歴史の辞典で元号という項目を開いてみるとついのように書いています。第一に最初は年号とも言うのだ、年の号と書いて年号とも言うのだということに始まります。二つ目の記載は記念法の一形態、記念法の記は紀州和歌山の記に1年2年の年に法律の法で記念法の一形態。そして3つ目は紀元前140年に前漢という国、前の漢という国の武帝という皇帝によって建てられた建元、建設の建に元旦の元、この建元という元号が使われたのに始まる。これがまず辞典に書かれている最初の記録です。うち記念法というのは特定の年を起源と定め、それから記算した経過年数で年代を表示する方法とされています。日本では645年、この年大化というふうに言われる最初の元号が決められたというふうに言われています。その後断絶があったけれども、701年の大宝という元号以降は連続して現在の平成に至る、このように書いています。
今週の釧路歴史探訪は紹介元号と年号です。今回のように元号を改める行為、こちら改元と言われます。佐藤先生、先ほどの大化ですが、歴史的な部分でいきますと、大化の改新とかで私は、ね、はい、勉強しますね。
大化の改新、当時はですね、虫米炊いて改新日などといって覚えてですね、645年が大化とかですね、はい、あるいは大宝っていうのは701年に当たりまして律令ができた年ですのでね、はい、これは内令とかいうふうに言ってですね、覚えたことがあると思いますね。日本の年号が大化に始まる、このことを記録しているのは日本書紀という本です。これも聞いたことあると思うんですけど、日本書紀、ただし読んだことはあまりないんではないかと思います。そこで一つはこんな風に書いています。アメトヨ宝イカシヒタラシメのスメラミコト、こういう風に書いてます。この4年を改め大化元年となすの記載です。アメトヨタカライカシヒタラヒ姫のスメラミコト、これは天皇陛下 の和名ということになるんですね、はい、で続けてに、この大化元年秋7月堤防柵の戊辰、次は沖長たらしひひろぬかのスメラミコトの女、つまり娘の橋人の姫巫女、この人を立てて皇后となす、このように日本書紀に書いてあります。
日本書紀では皇玉4年を大化元年に改元するということになるんですね。
簡単にこの皇玉天皇というふうに言わないでですね、はい、今言った長いなこう名前をつくわけなんですけども、これは日本書紀の巻25に書かれている記事を紹介しました。前の方の記載、この4年を大化元年、この部分は皇玉天皇という、女性の天皇になっての4年目を大化元年に改元したという意味の記事です。後者の方はその大化元年の7月に今度は女明天皇の娘を皇徳天皇の皇后に立てたとする記事です。歴史辞典の記載は明治改元号、つまり明治という元号が慶応に代わって新たに制定された後、一世一元、一つの世に一つの元号の制度が定められた、このように書いています。つまり天皇が変わることによって元号が変わり、天皇の在任中一つの元号を維持する、これが一世一元というふうに言われるものです。じゃあそれ以前はっていうと、第一に正髄、めでたいこと、第二に災害の際に異と書い、異常の異と書いて災異、三つ目に三角、三つの 革命と書いて三革、これは親友、下士、戊辰などさまざまな理由で改元されたと書いています。
はい、そしてこちらの、まあ、今3つの言葉が紹介されましたが、詳しくはどのような感じになるでしょうか。はい、
まず最初の正髄、発祥の正にみずみしいと書く正髄は、吉兆、良いことや悪いこととされる現象が起きると、その時に新しい年号を立てる陰陽道の思想という考え方です。ついに災害が起きたり、常時が異変が起きたりするときに、これは天災地変、つまりこう大雨が降ったり地震が起きたりなど、こうした変化で良いことや悪いことが重なる協調、これが見られる現象をもって新しい年号に変えるというのが2つ目です。最後の三角、これを区切りとみなして行われる革年改元というのがあります。三つの革命とは、第一に革令、革命の革に命令の令と書いて、下士、気の良い根の年に良くないことが起こるから。また革運というのは戊辰と書きまして、土の絵、辰の年にも何か悪いことが起こるから。最後は革命というので、親友、辛いに鳥年の鳥と書いて、かのと鳥の年には大きな社会事変が起こる説がありまして、この絵との巡り合わせの時には元号を改めるというわけです。元号を改めるのは、これは朝廷、京都の政権の施策ということになります。
はい、元号が改まる理由の説明を佐藤先生ご紹介していただきました。やはりこう、まあ、平和な安静な部分を願っての元号が変わるという、はい、そういうお話でしたね。
そうですね、まあ、あのペリーが、ね、やってきて、ね、世の中が大変動を起こしたので、安静、安に、それから政治の政と書いて安静と変えるんですけど、はい、今度はですね、よくいいことばっかりと思ってたら、安政の大地震という、記録に残る大地震に見舞われたり、まあ、するわけなんですね。はい、ところが明治の元号から一世一元、つまり陛下一代ごとに、天皇陛下が、即位されるために一つの元号を制定する、そのように改めました。そこでネットの記載には次のような指摘があります。昭和天皇、大正天皇、明治天皇とは言うけれども、慶応天皇というのは聞いたことがないけれども、こういう投稿がネットの中にあります。答えは、明治天皇の前の孝明天皇の時にはまだ一世一元の制がなかった、このために明治天皇というのはあるんだけれども慶応天皇というのはないということになるのです。
ここまで元号が改められる理由を佐藤先生に説明してもらいましたが、となると先生、こう明治という時代がいわゆる境目になるんでしょうか。
そうなんです。だからその天皇が変わるために元号が変わるというのは、これはそんなに古いことではない、まあ、今日計算しましたら元号が使われ始めてから1500年の歴史がありますけど、まだ150年ぐらいしか経っていないということになるのです。江戸時代に享保改革、寛政改革、天保改革があり、享保が20年間で、寛政、天保は十数年、まあ、それが長いか短いかは別として、元号決定は京都の政権である朝廷の専管事項、つまり、天皇皇室が一手に管轄する事柄でした。したがって江戸の政権である徳川政府、幕府が関わることはないのです。元号が記念法、特定の年を起源と定め、それから起算した経過年数で年代を表示する方法による点では、経過年数を示す単なる年号でも良いのでしょうけれども、ここに徳川が行う行為と、それから皇室、天皇が行う行為は明確に分けられる、その違いがあります。元号は朝廷の専管事項の意味があり、年号は単に一定の年数を示す期間につけられたという点で、大きく意味は違うのだと思います。
30年にわたる平成の時代もあと1ヶ月となります。天皇陛下は皇太子時代2度にわたり釧路においでになりました。
昭仁陛下は昭和33年の6月釧路市及び当時の阿寒町に行刑されました。釧路市西町魚揚場を視察された後阿寒湖畔に向かわれています。2度目は昭和59年の1月釧路市で丹頂国体開催の折美智子妃とご夫妻で開会式に行刑されました。真相になった釧路市立博物館も見学していきましていただきました。その陛下が30年を期して退位される、この退位で示された背景には国民主権の下での象徴天皇制の在り方、このことを陛下は常に新しい皇室のイメージはどんなことなのかということをこれからも今までもこれまでも追い求めてこられたのだという点で言うと大変感慨深い節目にいるのだというふうに思います。
それでは釧路歴史探訪今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
今週は紹介年号と元号というふうな形でお話をさせていただきました。ね、元号には伝統的に考える一つの考え方があります。それは元号は時代を映す鏡という考え方でありまして、所勲京都産業大学名誉教授が主張されていることです。一方で国民主権の下で皇帝が上から指定される時代区分は不要だとする考え方もあります。こちらは大阪大学名誉教授の三島健一さんなどの立場があります。まあ、そうした中で日本は元号と西暦を併用していますけれども、元号が、使うことに意味があるっていうふうに考える人が国民の中には圧倒的に多くの数を占めている、これもまた疑いのない事柄なのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。